こんにちは。チャーチオブゴッド川崎キリスト教会のポッドキャストへようこそ。牧師の小松誠です。このポッドキャストでは川崎キリスト教会の礼拝メッセージやユースワーシップのメッセージをお届けします。この配信がイエス様とあなたとの関係を築き上げる助けとなっていくことをお祈りしています。ではどうぞ。
皆さんこんにちは。こうして新年ですね、チャーチオブゴッド教団の関東教区の大切なこの聖会の場にですね、このようなものを招いてくださって感謝いたします。御言葉を通して皆さんとお交わりができることを覚えてですね、ありがたく思っております。チャーチオブゴッドの先生方とはですね、いろいろな場でこれまでもお交わりをさせていただいておりましてですね、ですからこうして呼ばれましてもですね、何かこう親戚の教団に来るような思いで来させていただきました。そして文字通り親戚になるんですね。角貝先生がうちの教団のですね、の教師として今度入ってくださるので、嬉しい限りです。実はですね、うちの教団こう取られてばっかりいてですね、今度はもらえるなと思ってですね、本当に非常に嬉しくは思っているんですね。はい、さて早速御言葉の方に入りたいと思うんですけれども、本当にここ最近はですね、さまざまなこの災害が頻発しておりまして、この新型コロナウイルスも相変わらず猛威が振るっております。この新しい年を迎えても本当に素直におめでとうございますと言えないような、そんな人がたくさんいるんじゃないでしょうかね。教会の中にもこのコロナにかかった人がいけない、そういう中でですね、どんどんオンラインの集会が広まったのはいいんですけど、どうしてもこうお年寄りとかが取り残されてしまう、いろんな状況が今この日本の教会の中に起こってきております。それでもこの新しい年、神様の恵みの中に歩み出されることを私たちは感謝したいと思うんですね。小松先生からその、作っていただいたその聖火のポスターにですね、第一ペテロ1章2節の御言葉が記されてありまして、この御言葉に関するような箇所がふさわしいのではと思いまして、このガラテヤの5章13から16の御言葉を選ばせていただきました。特に16節の、御霊によって歩む、御霊によって歩む、この言葉をですね、共に味わいたいと思っているんですね。聖会を通して恵まれるということはとても大切なことです。そのために講師が選ばれるわけですけれども、しかし恵まれるとは、心の中に恵みがあふれるということもあるでしょうけれども、それ以上に御言葉に従ってしっかりとした信仰の歩みができるようになる、それが本当に大事なことではないだろうかと思うんですね。それこそが大事なのであって、この2022年どんな年になるか私たちは分かりません。しかししっかりと御霊によって歩み、恵み豊かな年とさせていただきたいと思うんですね。しかしこの御霊によって歩む、これは具体的にはどんなことなんでしょうか。パウロはこのガラテヤ教会のクリスチャンに、どんな具体的なことをですね、どんな具体的な歩みを期待しているんでしょうか。そこでまず私たちはこのガラテヤ教会がどんな状況であったのかを知らなければなりません。ご存知のようにガラテヤのこの教会はパウロの宣教の身です。ガラテヤ教会が誕生したのはパウロの第1回目の伝道旅行なのか、第2回目の伝道旅行なのか、学者によって意見は分かれますけれども、パウロがその基礎となったことには間違いありません。しかしパウロが町から町へと旅を進めていく中で、ユダヤ人教師たち、他のユダヤ人教師たちもこのガラテヤを訪れて、福音とは違ったものをどうも教えていったんですね。特に違法人クリスチャンは、ガラテヤのクリスチャンは信仰のことについては自分たちは未熟なものだと思っていますから、ユダヤ人の教師ラビたちがですね、この教える教えに対してですね、敬意を持って耳を傾けたんでしょう。 しかしユダヤ人教師たちが教えたのは、信仰によって義とされる、信仰によって救われるという教えではなくて、まあ、それじゃダメだよ、ユダヤ人と同じように割礼を受け律法を守らないと救いはないよと、そう教えていったようなんですね。十字架だけではダメなんだ、そう教えていった。ガラテヤのクリスチャンたちはですね、パウロ先生の言っていたこととはちょっと違うなと思いながらも、だんだん信じただけで救われるというのは都合が良すぎるような、そんなふうに思ったんでしょうか。だんだんとユダヤ律法主義に傾いていってしまいました。そしてユダヤ人の教師たちはさらにパウロを否定してですね、パウロはペテロのような十二使徒でもないし、イエス様に会ったことないじゃないか、言っていることは信用できない、まあ、そんなことを言ったのかもしれません。そのようにしてガラテヤの教会の人たちはパウロに対する態度を変えてしまったようなんですね。実は最近問題になってきていることなんですけれども、まあ、実は多くの異端のグループが日本の中に入ってきています。これまでの異端のグループとは違い、まずは教会の中に入って忠実な信徒として仕え、信用をされてきたところを見計らって教会を先導し、牧師を追い出し、異端の教師を招いて教会を乗っ取ってしまう、まあ、そんなことが起こっているわけです。まあ、清め派の教会は大抵まあ任命制ですので、そのようなことはめったにない、まあ、めったなことはめったにないことではあるんですけれども、しかし油断はできません。知らないうちに教会とは全く違う集団になってしまうということが、まあ、起こりかねないんです。知らないうちに教会が教会でなくなってしまう、それは大変です。ガラテヤの教会も、まあ、危険な状況になってしまった。パウロ自身は自分が否定されることにはさほど気にしなかったでしょう。まあ、言ってしまえばそれはどうでもいいこと、ですからですね、ピリピ1章の17節から18節ではですね、他の人たちは党派心からキリストを述べ伝えており、純粋な動機からではありません。腐れにつながれている私をさらに苦しめるつもりなのです。しかしそれが何だというのでしょう。見せかけであれ真実であれ、あらゆる仕方でキリストが述べ伝えられているのですから、私はそのことを喜んでいます。そうです、これからも喜ぶでしょう、そう言ってるんですね。まあ、誰もがキリストを信じることが大事で、ね、まあ、自分がどう思われるかなんか、まあどうでもいい、まあ、パウロ自身はそう思っていた。しかし違った教えによって福音が変えられてしまうということに対しては黙っていることはできません。そこでこのガラテヤの手紙を書くことになったんですね。ですからこのガラテヤの手紙、ガラテヤ人への手紙の書き出しは、パウロ自身が神からの直接な啓示によって異邦人の人とされているということをはっきりと先にですね、真っ先に明かししているんです。紛れもなく自分は異邦人の人なんだ、ペテロがユダヤ人の人であると同様に自分はあなた方の人なのだとはっきりと歌って、そしてこの手紙を書き出すんですね。さてこの時代の当時の教会の敵は何だったんでしょうか。迫害してくるローマ帝国でしょうか。誤解し排除しようとしてくる民衆でしょうか。実はどちらも教会の敵ではありませんでした。それは上からの圧力で福音が変えられてしまうということはないからです。パウロの伝える福音を邪魔したのは、旧約の教えをそのまま押し付けようとするユダヤ律法主義だったんですね。そしてその律法主義はいつの時代にも現れ、現代においてもカルトとして存在し続けています。まあ、余計なことかもしれませんけれども、ちょっと異端とカルトの違いを言いますと、異端というのはですね、本質的に全く違う教えであり、キリスト教とは言えません。ですから昔はトラクトにですね、統一教会、それからモノメノ教、モルモン教とは関係ありませんって、ね、はっきり書いてありました。 もう全く違う教えであってキリスト教とは言えない、全くの偽物です。まあ、偽ブランドですね。一方カルトは一応福音は語ってはいるんですけれども、極端な教えを押し付け、福音の恵みを奪い、また自由を奪ってしまうものなんです。ですからこのパウロのこの手紙の中でガラテヤの教会に伝えたかったことは、自由を奪われるなということでした。自由を奪われるな。パウロは言葉を変えながら、クリスチャンは自由なのだと語っていくんですね。この5章1節を見ますと、キリストは自由を得させるために私たちを解放してくださいました。ですからあなた方は固く立って再び奴隷の首輝きを負わされないようにしなさい。5章の13節でも、兄弟たち、あなた方は自由を与えられるために召されたのです。ただその自由を肉の働く機会としないで、愛をもって互いに仕え合いなさい。まあ、そんなふうにですね、奴隷の首輝きにつながされるな、あなた方は自由なんだと、そう言っている。まあ、すでにお分かりのことと思いますけれども、日本語として使う自由と聖書の中で使われている自由とはちょっと意味が違います。奴隷制度のなかった日本では自由というとですね、まあ、ほぼ放縦に近い、まあ、何でもありということになるでしょう。しかし奴隷制度が当たり前だった、まあ、当時の、まあ、ローマ世界ですけれども、自由というのは、奴隷状態から解放されているということであり、あと言葉を変えれば主人を持たないという意味になるんですね。さらにそれは自分で選べる、何でも自分で選べるということでも、まあ、あるでしょう。まあ、ですからバリアフリーっていうと、まあ、障害物がないっていうことですよね。デューティーフリーっていうと、まあ、税金がかからないっていう、まあ、そういう意味ですね。これは笑い話ではないんですけれども、どっかの島でですね、空港で、このドラッグフリーって書いてある。するとですね、うっかりするとドラッグフリー、あ、ここは麻薬が自由なのか、決してそんなことはないわけで、麻薬はない、そこから解放されているという意味ですよね。すなわち私たちの信仰は神に従っていくということを自ら自由のうちに選んでいく、それが私たちの信仰なんですね。自由に選べる、主体的に神様を信じて歩んでいく、それが私たちの信仰です。ところが当時のユダヤ人の教師たちは、さまざまな律法の細則を作り出してそれに縛られてしまっていました。まあ、言葉を変えれば律法が神になってしまった、そういうことが言えるでしょうか。もちろんイスラエルにこの律法を与えたのは神様ですから、律法そのものが悪いわけはない、祝福の道でありました。ところがユダヤ人は神様を主人とするのではなく、律法を主人としてしまった。そして律法を守ることによって、いわば自分の義を、自分の義によって神に近づき、神に受け入れられると考えるようになってしまったんですね。そして今日の異端やカルトの本質はまさにそこにあるんです。イエス・キリストの十字架は引っ込められ、自分の善行や努力で義とされるとし、恵みではなく努力への報酬にしてしまう。異端やカルトが異常に熱心なのは、そうしないと救いがないからです。しかしそこに神の愛は見えてきません。そしていくら努力しても確信が持てず、平安がない、平安そうに恵まれているように取り繕うのが、まあ、精一杯でしょう。大変危険な教えです。しかし私たちのうちにも、知らず知らずのうちにこの律法主義が忍び寄ってくるんですね。まあ、日々の生活の中で誘惑に負けて罪を犯してしまったり、知らないうちに罪を犯してしまうということも起こってくる、人生の中で起こってくる。ついつい感情的になり、言わなくてもいいことを言ってしまったり、人を傷つけてしまうこともあります。まあ、そんな時 神様が遠くに感じ、自分が神に受け入れられていないかのように感じ、祈れなくなってしまう、そんなことがあるんではないでしょうか。しかしそれは自分の義や自分の行いに頼っているということであり、神様は遠のいたり近づいたりはしません。いつでもどんな状況の中でも、たとえどんな自分であったとしても、神様はいつでも共にいてくださる。いつでも神様はそばにいてくださるんです。私たちが神を遠くに感じている時でも、神様は寄り添っていてくださるんです。罪のどん底にあるそんな惨めな状態の中にある時でさえ、神様は近くにおられる。一番自分のことを分かっていてくださるのは神様であり、悔い改めて前に進めばいいだけのことなんです。そしてこの清め、聖化、これはですね、立法主義とどうも混同されやすいものを持っている。似ているようではあるんですけれども、聖書が伝えるこの清め、聖化、これはですね、立法主義とは根本的に違います。清めには自由があります。しかし立法主義には自由がありません。パウロはローマ人の手紙の中でですね、清めを指してこう言いました。主イエスキリストを着なさい、主イエスキリストを着なさいと言っています。しかしキリストを着るのではなく、律法という小さい窮屈な服を着て清めと思い込んでしまい、そして身動きできなくなってしまう。そして自分と同じようにしていない人を見ると面白くない、そして人を裁いてみるようになってしまう。しかし神様が用意してくださった清めはそんなつまらないものではありません。自分にぴったりとしたちょうどいいもの、一番自由に動けて楽なもの、それこそ人生が楽しくなるもの、本当に人生がですね、本当に輝いて、そして本当にですね、この神様の恵みにあふれて歩める、それが清めなんですね。決して窮屈な教えではないんです。ですからパウロは、律法を守らないと救いはないとする間違った福音を放っておくわけにはいきませんでした。かなりきつい言葉で、例えばこの三章一節では、ああ愚かなガラテヤ人とですね、呆れているように書くんですね。まあ普通そんなことは手紙に書きませんよね。でもパウロ自身はですね、もう多分すぐにでも行ってガラテヤの教会の人たちに、行いじゃないよ、イエス様の十字架だけが救いなんだよと本当に飛んでいってですね、伝えたかった、そんな気持ちがここに現れているかなと思うんですね。まあ、ルターも当時のカトリック教会に対して同じように感じて、あのビッテンベルグの城門にこの95箇条の論題をですね、帝題を打ち付けたんじゃないでしょうか。救いは律法、すなわち行いによるのではなく、ただ信仰のみによる。ただ信仰のみ。それが私たちの信仰の最も重要な柱なんです。絶対に譲れない信仰なんです。行いじゃない。あの十字架によって私たちは救われて、神の民とされ天国に行ける。ただそれだけなんです。しかし、まさにそれがユダヤ人にとってのつまずきそのものでした。一番大事にしてきたものが、救いにとって何ら通用しないものとして退けられてしまったわけですから、まあ当然です。しかし神は、異邦人にも救いをもたらすために、このようにイエス・キリストを送って、律法の時代を終わらせてくださった。イエス・キリストの十字架によって、今は恵みの時、今は救いの日となったんです。イエス・キリストを信じるだけで救いが得られる。神の民とされるその恵みの時代となったわけです。旧約の時代、ユダヤ人だけが神の民でした。しかしイエス・キリストの十字架によって、それを象徴するかのように神殿の幕が二つに裂けて、異邦人であろうが誰であろうが、イエス・キリストを信じる者が 神の民とされるようになった。しかもパウロはですね、実は全ての手紙の中で神の民という言葉を一切使っていないんですね。そうではなく、神の子供とはっきり言うんです。ユダヤ人は神の民かもしれないけれども、確かに旧約の神の民かもしれないけれども、イエス・キリストを信じる者は神の子供なのだ、そう言いたいかのようなんです。アブラハムの血を引いているユダヤ人よりも、イエス・キリストを信じる群れの方が神と親しいのだ。これは私だけかもしれませんけれども、そのように聞こえてくるんですね。神は私たちをご自分の子として扱ってくださる。イエス様がアバ父とですね、呼んで天の父なる神様に祈ったように、私たちも同じように天の父なる神様、親しみを込めて祈ることができる。そして神の恵みの蔵を自由に開くことができる。祈ることによって聞いてもらうことができる。またですね、叱られもする。しかしそれは神の子供だからです。神様は私たちを本当に親しく思って、親しく扱ってくださる。そのように神様は私たちにいつでも愛の眼差しを向けて、そして導いてくださっているんですね。そしてここでやっとこの御霊によって歩むということがどのようなことなのかが見えてきます。それはすなわち御霊の与える自由に生きなさいということなんですね。御霊が与える自由。パウロは第二コリント3章17節でこのように言います。主は御霊です。そして主の御霊がおられるところには自由があります。しかしここで注意しなければならないのは、自由には罪を犯す自由と義を行う自由があるということでしょう。せっかく与えられている自由を罪のために用いるならば、罪の奴隷になってしまい、その自由を失います。自由は愛を持って互いに使い合うために与えられているものだからです。私たち人は神の形に作られました。自由はその神の形の一部と言っていいでしょう。人間に特別に与えられているものです。選ぶことができるということです。そして人生は選ぶことによって未来が決まってきます。私たちは神に喜ばれるような人生を選択しているでしょうか。それとも自分を喜ばせるための選択をしているということはないでしょうか。神の御心を選択していく、神の御心を選んでいくということを喜びとしていく、それがクリスチャンとして正しいことではないでしょうか。まず神の国と神の義がなされることを喜びにしていく。御霊によって歩みなさいとは、神のみを喜びとし、神が喜ばれることを、それを喜びとして人生を選択していくことと私は考えるんですね。そしてそのような人、すなわち御霊の自由に生きる人は失敗をくよくよしません。御霊の自由に生きる人は失敗をくよくよしません。失敗から解放されているんですね。その失敗をプラスの経験にします。自分の失敗を他の人のために生かすことができます。清められた人は自分の失敗を隠すのではなく、自分の失敗を分かち合うことができるんですね。人はレッテルを貼ります。これは仕方のないことです。しかし自分までレッテルを貼る必要はありません。私たちは神の子供とされているんです。くよくよきよきよ生きることは、神に向かってあんたの子じゃないって言ってるようなもんです。それから、御霊の自由に生きる人は思うようにいかなくてもイライラしません。自分中心の願望から解放されているんです。自分の思いではなく神の御心こそが大事なんだと考えるからです。思うようにいかないということは御心ではないということであり、ただそれだけのこととしてイライラせず神に委ねます。 御霊の自由に生きる人は何が良くて何が悪いかが分かります。誰しも良い願望と悪い願望があるでしょう。パウロの言葉を借りれば霊と肉、その言葉を使っていますね。しかし自由があるので必ず良い願望を選ぶんですね。自由、御霊の自由に生きる人は自分のやり方にこだわりません。こだわりから解放されています。それが自分のこだわりがどうでもいいことが分かる。できないことは委ねる、できることを精一杯する。それが清められた人です。心配ばかりして、そして暗くなったりせず、人を元気にさせることができます。自分のやり方にこだわらない。それから御霊の自由に生きる人は自分の恥はすぐに忘れます。プライドから解放されているんですね。神が恥ずかしめられるのは問題です。しかし自分の恥はどうでもいい。それは罪人に過ぎないからです。多くの人は自分に悩みます。自分を受け入れられない人がたくさんいるんじゃないでしょうか。しかし清められた人は自分に対して自由なんですね。もう自分が馬鹿にされても恥をかかされてもそれは自分のことであって、別に神様が恥ずかしめられてるわけじゃない。ですから、いちいち腹を立てたりしません。ですから御霊の自由に生きる人は自分への悪口などは聞き流すことができるんですね。劣等感や人の評価から解放されている。言ってしまえば、まあ言いたい人は言いたい人には言わせておけばいい。人は何とでも言うもの。分かる人には分かる、分からない人には分からないし、そして分からない人は分かる必要は実はない。神様が自分をどう見ているかが大切であって、それこそが大事なんだ、そう考えるんですね。ですから人の顔色ばかり見ている人生ではなく、いつでも神の御顔を見て歩む、それが清められた人です。御霊の自由に生きる人は人の悪意を善意に取ることができます。人の悪意から解放されている、マイナス思考から解放されていると言ってもいいでしょう。実はですね、現実に悪意の人もいるんですね。しかしいちいち気にしません。そればかりか悪意を自分の糧として受け入れてもしまう。むしろその人も精一杯なんだろうなって考えて取りなしさえする。善をもって悪に打ち勝つことができる。ですから清い人、御霊の自由に生きる人とは実にしたたかな人間なんですね。御霊の自由に生きる人は、そしていつでも得をする方を選ぶことができる。この世の価値観から解放されている。神の民の価値観を持っているんですね。得という言葉に語弊があるかもしれませんが、自分にとって何が得で何が得でないかが実は分かる。たとえ自分が損をするかのように思えても、神様がその選択を喜ばれるならばその方が得であると判断するんです。清い人は神様が喜ばれる方を必ず選び、平安がある方を必ず選び、必ず誰もが喜ぶ方を選ぶ。自分が損をしてもです、神に喜ばれることが一番得なことだと知っているからです。自分を祝福するのは神様なんだということが分かっているので、それができるんですね。御霊の自由に生きる人というのは本当に解放されていて、そして非常に楽で楽しいんです。何にも縛られてないからです。いや、神様の恵みに縛られ、神様の愛に縛られて歩むので、本当に楽で楽しいんですね。律法主義、それは自分の自己満足に生きることに他なりません。それは肉の欲を満たすことであり、薄っぺらいこの世の喜びを得るだけでしょう。一方、御霊に生きるとき、神様が喜ばれ、その 喜びが私たちの喜びとなる、私たちの人生が神と共に喜ぶ人生となっていくんです。もし人間が神の形に作られていなかったとするならば、肉の欲のままに生きればいい。他の動物と基本的には同じだからです。しかし人間は神の栄光のために作られた、そんな存在です。アダム以来、人間性としてはですね、罪に向かっていく存在であるかもしれませんけれども、そうではなく神の霊に導かれていくのが本来の人間の在り方なんです。だから自由が与えられているんです。人間だけが、そして神を知りうる存在だからです。そして御霊によって歩むとは、自分の霊感に導かれて生きるということではなく、神様の御心、この神の御言葉を第一に求めて生きることを言っているんですね。多くの人は何かしら縛られています。世間体に縛られていたり、この世の習慣や、それからプライドに縛られている。そこで自由に生きれなくなってしまっています。そして本当にストレスを抱えながら生きている。特にこの時代、本当にストレスを抱えて生きているたくさんの人がいるんではないでしょうか。しかし御言葉に従って生きるとき、ありのままの自分に生きることができるんですね。本来のあるべき自分に生きることができる。それは神の子供とされている、その神に愛され守られていることを知っているからです。私たちは自分の家族の中では自由ですよね。自由にわがまま言って、自由に言いたいことを言って、ある意味で自由にもう喧嘩もできる。本当に自由です。それと同じように私たちは本当にですね、この神の家族とされていて自由なんですね。確かにこの世でわがままは許されません。しかし神の子供とされている私たちは、この神様に対しては、まあ叶えてもらえる、叶えてもらえないはともかくとして、いくらでもわがままを言っていいんですね。もう神様に自分をさらけ出して祈っていい、甘えていい。それは神の子供とされているからです。私たちはサタンの言いなりでもなく、自分の欲望のなせるがままでもなく、神様が喜ばれることを主体的に与えられた自由によって選んでいく。それがクリスチャンの自由なんですね。今から招きの時を持たせていただきたいと思うんですね。目をつぶって私の言葉に耳を傾けてください。ネットで参加している方も目をつぶっていただきたいと思います。これまで自分の歩みを振り返って、恵みから離れていつもくよくよしている、いつもくよくよしていた、そんな人はいないでしょうか。自分にも人にも我慢できず、いつもイライラしていて、自分を傷つける人を傷つけていた、裁いていた、そんな人はいないでしょうか。神様にすべてを委ねることができずに、心配ばかりして自分を持て余している、そんな人はいないでしょうか。自分を許せず、人も許すことができない、つまらないことをいつでも思って、いつでも怒っているということは、そんな人はいないでしょうか。自分の思うようにいかない人生に神に怒り、神を責め立てていた、そんな人はいないでしょうか。今日から変わろう、今日から変わろう、そう思われる方は、信仰の決心を持って、信仰の決心を持って、神様の前に出させていただきたいと思うんですね。そして、まあ、このような時代ですから、ネットの中ではですね、手を挙げてくださいとか、立ち上がってくださいとか言いませんけれども、今日から変わろう、そのように心に決めましょう。私たちは自分を変えることなんてできない、そんな力は自分にはない、そう思い込んでいる節があります。しかし実はそうじゃないんですね。自由が与えられているということは、 自分で決めることができるということでもあるはずです。決心することで、決断することで、聖霊の神が私たちの心に働いてくださり、できないと思われることでも実はできるようになるんです。神様、私を今変えてくださいと祈りましょう。そして自分自身に、私は変えられますと宣言するんです。聖霊の神様の細き御声が皆さんの中に聞こえますでしょうか。今日から変わりなさいと聞こえる方はですね、そこを恵みの座として、そしてお祈りしていただきたいと思うんです。それではお祈りをさせていただきます。愛する天の父の神様、あなたの尊い御名をあがめて感謝いたします。こうしてチャーチオブゴッドの大切なこの聖歌の中で、共にこの御言葉を聞き、あなたの前に出させていただく恵みを感謝いたします。こんな罪深い、こんな弱い私たちですけれども、あなたは私たちを子供だよと、愛する子供だよと呼んでくださり、そしてどんなに惨めで醜くて、そして弱い私であったとしても、いつでもそばにあって私たちを支え導いてくださいますから感謝いたします。それこそ神様、あなたが私たちが十字架にかかって、私たちのために十字架にかかって私たちの罪を全部許してくださったのにもかかわらず、私たちは自分が許せなかったり、人が許せなかったり、そして自分自身に悩んでしまいます。どうぞそんな私たちを解放してくださって、御霊が与える自由に生きるものとしてください。私たちの心の中から喜びと賛美と感謝とがあふれてくる、そんな私たちとしてください。あなたは私たちが変わることを望んでおられます。神の民として、神の子供として、生き生きとして、喜びを持って歩むことを望んでおられます。そのように私たちがこの与えられた一年、信仰を持って歩むことができますよう、どうぞ私たちを導いてください。何かに縛られやすい、それこそ本当に悩み多いこんな時代ですけれども、神様が与える自由の中に、私たちは喜びを持って神の国を目指して歩むものとされますよう、どうぞこのチャージオブゴッドに属するお一人一人のうちに、神様の豊かな恵みと注ぎとが与えられるようお願いいたします。尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
この配信を最後までお聞きくださり感謝します。格別な祝福があなたにありますように。ではまたお会いいたしましょう。